私どもの救い主、主イエス・キリストは、お蘇りになりました。十字架につけられ、殺されたお方が復活なさったのであります。で、このことは、しばらく教会に続けてきておりますと、誰でも嫌でも繰り返し教えられることだと思います。そして何万回教えられても不思議なことだと思うのです。なぜ神の御子が殺されなければならなかったのでしょうか。すべては神の御旨だと言ってしまえばそれまでかもしれませんが、なぜ神は復活という出来事を起こさなければならなかったのでしょうか。で、今朝はイースター、一年に一度の復活の祝いの日曜日であります。ですが、今朝もいつもの通り、マルコによる福音書の続きを読みました。主イエスが一つの例え話を語りになった。ブドウ園の主人とそのブドウ園で働いていた農夫たちの物語であります。で、言ってみればたまたまこの例え話を復活の祝いの日に読むことになったわけですが、なぜ主イエスが十字架につけられなければならなかったか、そしてなぜ復活されなければならなかったか、そのことをこんなにも強烈にはっきりと伝えてくれる聖書の言葉は他に見つからないのではないかとさえ思います。主がこの例え話をお語りになったのは、ご自身が十字架につけられるその3日前のことであります。そのようなところで主イエスは改めてここでなぜご自分が十字架につけられなければならないか、なぜ復活しなければならないか、その理由を神のブドウ園の物語に託して語っておられるのです。この例え話の話の筋書きは何も難しいことはなかったと思います。ある人がブドウ園を作ってこれを農夫たちに貸したというのです。で、このブドウ園って一体何だと、主人って誰のことだ、農夫って誰だと、何が何を例えているのかということについて難しいことを考え始めると、実は案外長い話をしなければならなかったりするのですが、しかし一番単純に考えれば、やはりこれは神が世界を作ってくださって、そしてこの世界が実り豊かなものになるように、その管理を人間という生き物に委ねてくださったということでしょう。で、しかもそのことについてここではある人がブドウ園を作り、柿を巡らし、絞り場を掘り、見張りの櫓を建て、これを農夫たちに貸して旅に出たと随分丁寧に描写されています。このように準備万端、主人がブドウ園の設備を整えてくれたからこそこのブドウ園が失敗に終わるなんてことは絶対に考えられない。必ず実り豊かな収穫が約束されているようなこの世界を神が作ってくださったのです。そしてこの農夫たちはきっと気持ちよく働くことができたと思いますし、結果として実に豊かな実りを見ることができたようなのです。ところが問題はその後です。いよいよ収穫だという時にひょっこり主人の使いの者がやってきて、 収穫をご主人様に渡してくださいと。そしたらこの農夫たちは、自分たちの見ているこの豊かな収穫が本当は主人の所有物だということを知ってか知らずか、農夫たちはこのしもべを捕まえて袋叩きにし、何も持たせないで返したと。一度だけではありません。そこでまた他のしもべを送ったが、農夫たちはその頭を殴り侮辱した。さらにもう一人送ったが、今度は殺した。その他に多くのしもべを送ったが、あるものは殴られ、あるものは殺された。でここは落ち着いて考えてみますと、いやちょっと待ってよ、いくらなんでも2人目か3人目ぐらいで何かおかしいといい加減気づけよと言いたくなるのですが、どういうわけかこの主人は全く懲りることなく次々と自分のしもべを送り、ついにそれが尽きた。最後に残ったのは愛する息子だけであった。私の息子なら大丈夫だろうと、これは後取りだからと。ところがその最後に送られてきた息子を見た農夫たちが何を考えたかというと、これは千載一遇のチャンスだと。これは後取りだから、これを殺せば全ては俺たちのものだと言って、息子を捕まえて殺し、ブドウ園の外に放り出した。さてブドウ園の主人はどうするだろうかと言われるのです。でここまでの話を聞いてきてどうでしょうか。確かに話としては分かりやすいんです。ブドウ園の主人が収穫を渡してくれというのは、これはもう当然のことですし、しかし農夫たちの立場からすれば、自分が一生懸命収穫したものが主人のものだと分かっていても渡したくないというその気持ちも分からないではないんです。しかしそれにしたって主人が次々と送ってくるしもべを殴ったり侮辱したり殺したり、やっぱりそれはいくらなんでもやりすぎだろうと。そしてもう一つ非常に不思議なことは、どうしてこの主人はこんなに頭が悪いんだろうか。二人目か三人目くらいでいい加減気づけよと思うのですが、その意味ではこの例え話というのは大変分かりやすいっていうのももちろんその通りかもしれませんが、なんだかあまりにも話が現実離れしすぎていて、話にリアリティがなさすぎるという感想だってありうるだろうと思います。しかしなぜ主イエスがこのようなありえない話をわざわざ創作なさったかというと、事実としてありえないことが起こったからです。そのありえないことというのは、つまり神の一人子主イエス・キリストが最後に使わされてきたときに、けれども人々はこれをよってたかって十字架につけたという、このありえない出来事であります。なぜ主イエスは十字架につけられたのでしょうか。この例え話を読めば何も難しいことはないのです。神のものは神に返せと、そうおっしゃったからこの方は十字架につけられたのです。しかしそれは一体何を意味するのでしょうか。先ほど何人もの使いのものを送り続けたこの主人は少し頭が悪いんじゃないかと温当でない表現を使いましたが、しかし 事実その通りだと思うのです。このブドウ園の主人、つまりはっきり言えば神は、人間の知恵では計りがたいほど馬鹿正直なお方です。でここで一応の説明をしておくと、ここで何人も使わされたしもべたちというのは旧約の預言者たちのことを指しているんでしょう。あるいは主イエスに先立って登場した洗礼者ヨハネ。マルコによる福音書では第6章に伝えられていることですが、最後は領主ヘロデの手によって首をはねられた洗礼者ヨハネのことをも考えているんでしょう。で最後に使わされた息子というのは、もちろんと言っていいと思いますが、このしもべたちの運命を全部知っているんであります。そうであればこの息子の気持ちだって決して平穏なものではなかっただろうと思います。この息子の父親は、私の息子ならさすがに大丈夫だろうというのですが、当の息子からしたらやっぱりどう考えても嫌な予感しかしないんであります。これまでたくさんのしもべたちがひどい目に遭っている。そうであれば自分が最後に言ったからって自分だけは歓迎されるなんていう保証は一つもないんであります。一つもいい材料はないんです。けれどもこの息子は父親のことを愛していましたから、そしてこの父親の言うことならどんなことでも従いたいと思っていましたから、もしかしたら、いやきっと自分は殺されるに違いないと思いながらも、そのことを承知の上で今ここでも皆さんのためにこの例え話を語ってくださるのであります。この例え話をされた3日後には、主イエスご自身十字架につけられ、そしてお蘇りになるのであります。この悪い農夫たちは神の独り子を殺したのに殺すことができませんでした。そのことを考えると、この例え話というのは本当に悲しい、本当に恐ろしい、しかしまた無限の望みを与えてくれる話だと言わなければなりません。悪い農夫たちは神を殺したんですけれども殺せませんでした。その復活という出来事の意味をよく考えなければならないと思うのです。でここで主が私どもに語りかけておられることは非常に単純なことで、このブドウ園は誰のものかということです。神のものは神に返せと言われるのです。私どもの生活も、私どもの命も、すべては神からお預かりしたものです。それを私物化してはいけないし、それを無責任に扱うことも許されないのであります。私が鎌倉行きの下教会に来て14年が過ぎました。今日は私が鎌倉に参りまして15回目のイースターです。で明日4月1日から15年目に入ります。14年間感謝すべきこともたくさんありましたが、苦しいこともなかったわけではありません。何を大げさな40過ぎた男が苦しいことがない方がおかしいという見方だってあるかもしれませんが、 苦しい時はやっぱり苦しいんです。そして苦しい苦しいと言いながら数えきれないほどの罪を犯してしまったと思っています。私が牧師として犯す一番大きな罪というのは、いやもちろんいろんな罪を犯すわけですし、こういう罪の話というのは一番深い話というのは本当は誰にも話すことができないという面もあるに違いありませんが、結局私のような人間が犯す罪の最大のものは神の葡萄園を私物化することだと思います。これは俺の葡萄園だ、俺が収穫するんだ、この葡萄園の最高責任者は俺だと。こんなに罪深い話はないし、こんなに苦しい生き方もないだろうと思うのです。皆さんにも一人一人その人だけの人生が与えられています。それは神様からお預かりしたものです。一人一人の生活は本当に様々だと思いますが、誰もそれを変わってはくれません。誰も責任を取ってくれません。自分の責任で担うほかないものです。そしてもう一度申しますが、それは神様からお預かりしたものです。ところがそういう生活の中でいつも私どもが深刻な罪に誘われることは、自分の人生は自分のものだと思い込むことだろうと思うのです。そしてその自分のぶどう畑を少しでも豊かなものにしようと、自分の収穫を誰にも奪われまいと毎日肩肘張って恐れたり思い煩ったり、優越感の奴隷になったり、劣等感に苛まれたり、自分を責めたり、人のせいにしたり、自分のブドウ畑を一生懸命守ろうとしているのではないでしょうか。けれどもそれは一番苦しいことだし、一番罪深いことであると言わなければならないと思うのです。国と国との戦争だって結局はこういうところに一番根本的な原因があるに違いありません。これは俺のものだと、いや俺のものだ、いや違う俺たちのものだとやり合っているんでしょう。世界の所有者であられる神からご覧になったら、こんな愚かなことはないし、こんな苦しい話は他にないだろうと思うのです。人生において苦労がちゃいけないとか、そんな無茶苦茶な話をしているわけではありません。どんな人生にだって苦労はつきものです。伝道者パウロはコロサイの教会に宛てた手紙の中で、今私はあなた方のために喜んで苦しみを受けており、その苦しみが何の苦しみであるかというと、キリストの体である教会のためにキリストの苦難の欠けたところを身をもって満たしていますと、そう書いています。今私はあなた方のために喜んで苦しみを受けており、キリストの体である教会のためにキリストの苦難の欠けたところを身をもって満たしています。そうであれば牧師たる人間が何の苦労もないっていうのは嘘でしかないでしょう。しかもそれは牧師とか何とか、そんなこのような身分は何の関係もないんで、問題は私どもがする苦労が神のブドウ畑のために働く忠実な農夫の苦労ではなくて、そうではなくて神なんかいないと嘘吹くところに生まれる恐れや思い煩いや優越感や劣等感に満たされたものになってしまうということなのです。特 ところがです。ところがそんな私どものところに主イエスキリストがおいでになって何と言われるかというと、神のものは神に返しなさい。世界は神のものなんだから神に返しなさい。あなたの人生は神のものなんだから、あなたのものじゃないんだから神に返しなさいと、そんなことを言われたら誰だってびっくり仰天するに違いないと思いますが、けれども本当はこんなに素晴らしい自由解放の知らせは他にないだろうと思うのです。神からお預かりしている人生だということを知ることは本当に自由になることです。何にも恐れることはない、何にも思い煩うことはない。自分が働いているこのブドウ園は神のブドウ園なんだから、そこに優越感やら劣等感やら入り込む余地があるはずがありません。しかもそこで私どもは決して自分の人生に対して無責任になることはありえません。むしろこのブドウ園は神様からお預かりしたものだということをわきまえたときに、初めて自分は自分の人生に対して、私どもは自分の人生に対して責任的になれるし、まさにそこでこそ私どもは人間としての本領を発揮することができるのだと思うのです。けれどもこの農夫たちはそのことを見事に忘れました。このブドウ園は自分たちのものだと思い込んで何を考えたかというと、これは跡取りだ、これを殺してしまおう、そうすれば財産はみんな我々のものだと。で、旗から見ますとこの農夫たちが言っていることはむちゃくちゃなんです。それは子供だってわかるでしょう。跡取り殺したからって財産が自分たちのものになるなんて、そんな道理が通る世界はどこにもありません。ところがこの農夫たちがなぜこんなバカなことを考えたかというと、神なんかいないと思い込んだからでしかありません。そして私ども自身、神なんかいないと幾たびこういうバカなことを考えるでしょうか。神なんかいないと、自分のブドウ園は自分のものなんだと、そう言って恐れたり思い煩ったり、14年間苦しかったなんて言って失笑を買ったり、けれどもそういう時に大事なことを忘れてはいないでしょうか。私の人生、私の生活、私の財産、私の家族、あるいは私の教会、それは一体誰のものか、誰のものをお預かりしているのか、それを忘れるとき、私どもは預言者を殺したことがないと思うかもしれませんけれども、いくらでも神の言葉を殺してるでしょう。神の言葉を聞いても聞かなかったことにするんであります。そこに十字架が立ちました。ところが神は主イエスを死人の中からお蘇らせになりました。キリストの復活というのはこの農夫たちの罪に対する神の明瞭な答えであります。私どもの犯す罪というのは、その最大のものというのは、自分のものは自分のものだと言い張ることだろうと思います。ところがそういう私どもの罪に対して神はキリストの復活という仕方で徹底的に戦われたのです。これは自分のものだ、みんな自分のものだという私どもに対して、神は復活という仕方で 決定的な勝利を収めてくださったのです。でそうであるならば、私どももまたこのキリストの復活という出来事に対してきちんと責任を持ってお答えしなければならないだろうと思うのです。復活については今日読んだ実節以下で詩編第118編を引用しながらこのように語っておられます。聖書にこう書いてあるのを読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議なこと。でここに家を建てる者の捨てた石と書いてあります。家を建てる専門家たちがこの石は何の役にも立たない、あるだけ邪魔だと、そう言って主イエスを捨てたんです。神がいると邪魔だ、神の言葉も邪魔だと、思いっきり自分たちのやりたいことをやろうと。ところが彼らが捨てたはずの石が立ちました。殺したはずの神の子イエスが復活されたのです。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議なこと。と、しかし一番不思議なことは9節と10節がうまくつながらないことではないかと私は思いました。つまり9節でははっきりとこう言っておられるんです。さて葡萄園の主人はどうするだろうか。戻ってきて農夫たちを殺し、葡萄園を他の人たちに与えるに違いない。でそうであるならば、それに続けてそうだそうだと、お前たちも後でみんな皆殺しだという話になってしかるべきですが、事実としてそんな出来事は起こっておりません。事実として起こったことは農夫たちが皆殺しにされることではなく、キリストの復活であります。主はすでにここでも人々の殺意に気づきながら、その殺意の向こう側にすでに差しているよみがえりの光を見つめておられます。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議なこと。この不思議な主の御業が私どもの罪を打ち砕く、その出来事の前で悔い改めが生まれないわけにはいかないのであります。今日の説教の前半の方で、この葡萄園の主人は馬鹿正直に過ぎるのではないかと申しました。事実そうだと思うのです。この主人はご自分のしもべたちが何人殴られても侮辱されても殺されても、それでもこの葡萄園の主人はそれでも懲りずに愛する独り子をお与えになったほどによう愛されたのであります。神はその独り子をお与えになったほどによう愛されたのです。この農夫たちのどんなに愚かな罪に直面させられても、それでも神がしもべたちを送り続けたのは、どんなことがあってもこの農夫たちのつながりを断ち切りたくないとお考えになったからでしょう。キリストの復活というのは この神の愛の証であります。私どもが神を捨てても、私どもが神を殺しても、神は決して私どもとのつながりを断とうとはなさらない。その復活という出来事の前で、もう一度申しますが、私どもは責任を持って答えないといけない。あの詩篇118篇の言葉を感謝と悔い改めを持って口にするほかはないでしょう。家を建てる者の捨てた石、これが住みの親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議なこと。復活という出来事に込められた神の確かな思いを、今私どもも確かな思いで受け止め直したいと願います。そこに生まれる感謝と悔い改めの祈りを、今思いを一つに御前に捧げたいと思うのです。お祈りをいたします。今私どももお蘇りになったお方の前に立ちます。あの農夫たちの罪がどんなにしぶとくても、最後に勝つのはあなたの愛であることを心に刻みつつ、今悔い改めてもう一度あなたの葡萄園に戻っていくことができますように。すべてはあなたのものです。感謝して主の御名によって祈り願います。アーメン。